81.5 Radio 3。
火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんはでございます。はじめの勝手に仕上がれ、毎週火曜日放送させていただいておりますが、今日はですね、いつもお聞きになっておられる方はちょっとご存知かもしれませんが、いつもと声が違いますね。いつも、相方でやっております、チキンソウルの今井力でございます。ただいまですね、諸事情によりまして、まあ、はじめの方がただいま移動中でございます。人気者はこれですから困りますよね、本当にね。まあ、後々やってまいると思いますので、その山本添えでですね、メールの方でですね、抗議していただければと思ったりもするわけですが、今日ですね、本当にいい天気でしたね。朝から暖かくて、昼間もね、もう雲一つない、スカッとした、天気になりまして、もう春かなというぐらいの、まあ、気温にもなりましたし、いい感じになっています。まあ、ここ数日というか、ここ数週間ですか、春一番が来たという感じに思っておりましたら、その次の日に雪が降ったり、その後にはまた大雨ですよね。もう、どうなるのみたいな感じだったので、それに続いてまた、ね、大陸の方から黄砂もやってまいりましたんで、もうこの気象現象といいますか、もう地球は怒ってるのかなと。いうところでございます。そして人間への逆襲というんですかね、もうそろそろ花粉がやってまいりました。僕の場合はここ数年ないんですよ。そうですね、10年ぐらい前ですかね、ある時いきなりくしゃみがもう止まらないという時期がありましたけども、ここ数年はもう全くなくというところで、まあ皆様ね、花粉で悩まれてる方にとっては、羨ましい限りという感じだと思うんですけども。まあ、ただね、周りには、当然、はじめもそうなんですけど、私の会社の方でですね、来ましたよ、今井さんと。わざわざ言いに来るやつもいましてね、ここ、あと数ヶ月ぐらいは、ずっと僕は泣き続けますみたいな感じのことを、もう、言うとったわけですけども、もうね、これから各個人個人ですけどもね、花粉に対する、対策っていうのは取られていかれると思うんですけども、まだそれの情報でもですね、いただければと思ったりもします。その辺をですね、メールアドレスの方、99@815.fm、どしどしメールの方をいただきたいと思うんですけども、まずは、今日こんな天気でしたので、もう雲一つない青空に、まあ、いろんな人たちのね、思い出、白のペンキをですね、雲を描いてもらいたいなと思いますけども、初めは描くのはこういう雲かもしれません。アナログボックスで飛行機雲。飛行機雲を眺めていたよ。水色に澄んだ空を二つに切り裂いた。重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて、一つにはならず消えてしまった。いつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたから、いつまでも痛かった。今でもすぐに戻れるような、吐き違えた望みが今でも君を苦しくさせる。泣いていた、一 はい、お聞きいただきましたのはアナログボックスで飛行機雲ございました。本当にね、いい天気ですよ。本当にね、いいな。こういう日が続きますとね、だんだん外に出ようかなと思うわけですけども、この間ですね、からですね、話題になっております餃子の話、小池大臣が、元防衛庁のね、防衛省の、大臣の小池さんね、農薬で死ねず餃子食べて死んだというね、ブラックジョークを踏まえた上での、お話だったみたいですけども、これもまたね、かわいそうに揚げ足取られそうな感じの、状況になってますけども、ただね、本当に食の安全っていうのはもう今ね大変ですよ。本当に今中国なんかね、本当にこれから国を挙げて何とかしようっていうぐらいのね、情報発信もしてますからね。あれは本当にこれから、まあ、五輪というかね、オリンピックもありますんで、選手たちももう大変、気にしてるところだと思うんですけども、まあ、その中でね、台湾のジョークが先ほどやったんですけども、もう一つあったのが、北朝鮮が食料援助を求めているが、チャイナフリーしてねと言っているという話があったという話なんですけども、チャイナフリーっていうのが中国製品不要だから、中国製品だけはやめてねという、 これもまあブラックジョークなんですけども、こんな話まで出てきてくるんですからね、本当に大変ですよ。本当もう食べることに関してはね、僕もあの結構ね、あのアマチュア料理人でございますので気にしてるわけですけども、まああのこれから秋になって、あ、春ですね、春になりまして、いい天気になりますと外に出てご飯も食べようかなと思うわけですけども、まあね、そうしてると一つ引っかかってくるのが、体重ですよ、ね、この半年ぐらいですか、かなり増えましたんでね、この間から、野菜中心、あと炭水化物を取らないという状況に今追いやっておりまして、ご飯は食べずにできるだけ豆腐であるとかお魚っていうのを食べるようにしてるんですけどもね、まあ、あの体のね調子はね、まあぼちぼちいい感じ、あとはあの運動すればいいかなとは思うんですけどもね、なかなかねその運動まで行くのやっとこのね気温が上がってきた感じなんで、サイクリング等々、やっておりますので、やっていきたいなと思うわけです。ここでですねメールをいただきました、今井さん久しぶり、お久しぶりでございますっていうのがですね、ジンケノさんから、メールをいただきました。東京出張やなんやかんやでメールできませんでしたと、昨日のお昼からダイエットしようと思って昼はほとんど食わず、夜も抜こうとしたらですよよ、なんと神戸牛ですよ、神戸牛、我慢できずに、腹いっぱい食べました。うまい、ビールもうまい、あーまたやってしまったと思いました。今日からダイエット始めます。それでは今井さん頑張ってください。チンケナよりありがとうございます。誘惑はね負けちゃいますね、これね、確実に神戸牛ですよね。なかなか僕も神戸牛にありつけることはほとんどないんですけども、近江牛でね、僕もね一度だけね、いいやつをちょっとね自分で買いましてね、自分で、焼いたわけですよ。私もちょっと腕に心がございますんで、やっぱり自分でいいやつを買ったら自分で焼きたいなという、気持ちになりましたね。100g3000円のやつをですね、300g 買いましたんでね、結構なもんですよ。うん、それ食べた時は美味しかったな、確かに。うん、さすが近江牛、本当にいい感じでね、霜降りっていうんですか、外人の方はね、なかなか苦手らしいんですけども、もうあの霜降りが美味しいな、それでねビールも合うでしょうしね、それはまあ次の日からダイエットですよ、本当に。
そうなんですか、外人の方は霜降り苦手なんですか。
あのね苦手みたいですよ。
へえ、
うん、硬くて歯ごたえのあるというのが美味しいとされてるというのを聞きましたね昔。
ということは、うん、向こうの方では、うん、霜降りのあの部分っていうのはかえって安い
というか、 あくまで手間はかけないですね。
ああなるほど、
作り方に手間かかりますからね、霜降りを作ろうと思うと。
そうですよね、
うん、あと海外 の食に関しての感覚でいうと、日本人っていうのはマグロね、
はい、
どうしてもトロ好きですよね。
大トロは美味しいですね、まあ、大トロ、まあ、中トロぐらいがいいかな、
まあね、そういう脂の乗ったところを、ね、思い食べるっていうか食べたいと思うじゃないですか、はい、ただね、向こうのお魚料理の、仕方っていうのはそういう部位を小分けにしないんですよね。よく輪切りで出てきますよね、ステーキにしても。
あ、はいはいはいはい、
そこだけを焼いてという感じではない、日本みたいにね、そういうなんではないですし、あと牛肉で言えばT ボンステーキってあるじゃないですか、あのね背骨から真っ二つですよね。
あ、はいはい、
だからヒレもあればロースもあって全部あるわけですよ、輪切りですから。ですからそこに行き着くんですよね、向こうの料理の、西洋料理というかアメリカのね、特にアメリカの方の料理の仕方というのはワイルドといえばワイルドですね。
はいはいはい、
ただ今ね日本の食文化で考えると、その輪切りで背骨がということになると、
はいはいはい、ちょっと怖いですね。
もう輸入がまずできませんから
ということは、アメリカの人っていうのは、うん、初め人間ギャラドロズ的な食い方をしてたんですね。
まあね、だんだん中央に向かってむちゃくちゃ言いますね
初め人間ギャラドロズの、うん、マンモスの肉はね、 美味しそうでした、
ね、美味しそうですけどね。ただね、あの前にあのマンモスの肉って来たじゃないですか。肉じゃないわ、あの、氷河の中から発見された、はいはいはい、ね、
そのままですよね。
そのまま出てきますけどね、はい、あれなかなか今の人食べようと思わない。実際ね。まあ、あの食文化って ね、
そうですね。じゃあ向こう行ったら大トロとかはないのかもしれませんね、
う
ん、
ないというかもう10パー人から揚げというかね、はいはい、赤身から何か全部一緒ですからね。
これはまあたまたま大トロが出てきたと。
そうそうそう、ついてくるというか ね、うん、ね、他のところも全部一緒ですから、ね、これはもう、うん、そう思うとね、やっぱ日本人生まれたら方がいいかなと。
そうですよ ね、
あのね、味覚に関してはかなりシビアになりますからね、はいはい、うん、でそうなるとね、いろんなあの料理が楽しめるわけですよ。
そうですね、
あの深みであったりね、あの出汁の感覚がないみたいですからね。
あ、なるほど。
外人の方は、
はいはいはい、
うん、外国の料理というのは基本的にそんなにあの出汁についてのこう深みというのはあんまり求めないですからね、うん、ただまあコンソメであるとかそういうものはありますけども、はいはい、日本のような形での意味はあまりないんですね、
うん、
だから僕ね、料理するときね、結構あの和風だしはよく使いますね、
はい、美味しいですね。
それと結構合うんですよ、西洋料理でも。
うん、
うん、あの和風だしって、
はいはい、うん、そうですね、和風だしって日本だけですよね。
ああいう、うん、考え方は ね日本だけなんですよ。
うん、日本に生まれてよかったですね。
よかったですよ、ね、中華料理はまあ、ね、とりあえずもう辛いとかね、はい、もうどっちかというとドカーンとかいう感じの、まあね、これもワイルドですけどもね、本当に日本人にはやっぱりその辺の感覚があって、うんうん、いいと思いますよ、本当に、ね。で、まあ、話はガラッと変わります
けど、はいはい、
あのね、この間から気になってたのがね、マイケル・ジャクソンですよ。マイケル・ジャクソン、
はいはい、
ね、スリラーが出て25年、
はいはい、
ああ、もう僕もそんな年になったのか。
四半世紀、
あれですよ、MTV がね出始めた時に、あのスリラーの今でいう PV っていうんですかね、短編の映画のように、作ってた、アルバム、あのスリラーという映像がありますけども、あれをコマーシャル、ノンコマーシャルで、17、8分間かなっていうのが最長なんですよね。あれを、最長を見るためにこう夜中までね、もう起きてましたけど、当時そのビデオを撮るのがね、
はいはい、
テープ高いじゃないですか、当時。ずっと撮りっぱなしっていうのはね、できなくて、僕ライブラリーで残してたんですけども、その時間でその時に録画ボタンを押すということになるので、ずっと待ってるんですね。本当に大変でした。で、なんていうんですか、一番ドア玉っていうんですかね、そこをちゃんと間違わずに押すっていうかね。あれ急に始まるんですよね、あの PV って。あれ大変なの。今やったらね、そのネット放送、あのインターネットとかでね、多分その何時何分に何とかが出るとかね、まあ分かるかなとは思うんですけども、まあ当時ですから、もう救済が出たらすぐ押して、ただ昔のビデオなかなか動かない。ガチャンギグオーンとか言ってますから
ね、テープグエーって出しますから ね、
あれがね、今なんかね 0. 何秒で動きますけども、
もう今なんてあれですよ、もうハードディスクで撮って、
そうです、
ね、後からその部分だけ
発祥って ねいいとこだけで残しますからね。僕、まあ、実際そうしてますしね今ね、はいはい、当時はできない、
できないですね、
これが大変でした。
ダビングできるけど画質落ちますから、
うん、そうなんですよ、まあ、その時にね、マイケル・ジャクソン、まあ、ビート・イットもありましたし、
はい、
まあ、当然スリラーもありましたし、ビリー・ジーンっていうのもね、あの曲も好きでしたし、はい、ガール・イズ・マインですかね、当時あのポール・マッカートニーと、
はいはい、
ね、デュエットしてやってましたし、もう大ヒットアルバムでね、僕当時あのちょっとミーハーっぽくね、あのピクチャーレコード、
はいはい、
あの普通レコード版っていうのは真っ黒系ですけども、あの写真が入ってるバージョンね、
はいはい、
わざわざ買ったんですけど、後で後悔しましたね。わざわざね、あのピクチャーレコード買ってもね、レコード盤って回ってますからね、
はいはいはい、
それをまた見るわけでもなく、なおかつね、材質が柔らかいので、
あ、そうなんですか、
音が悪いんですね。
ああ
、しまったなと、
はいはい、
思いましてね、あれをちょっと後悔したなと。
飾りですね、そうすると。
まあまあね。まあ、鑑賞用にはいいと思うんですけど、まあ、今も CD がね、ちゃんとできてますからね、はい、で今度25周年で、 リミックスもされてるのと、あと新しい今のね新人の子とかとコラボレーションしたやつでまた、焼き直してるところもあったりというところでね、なかなか、2枚組と、DVD かなもついててっていうスペシャルエディションもついててっていうの、今度ぜ、まあ、今度買ってみようかなと思うんですけども、当時のね高校生ぐらいですかね、それをねちょっと思い出してたと思うんですけども、今日お送りする曲はですね、
はい、
ヒューマンネイチャーという曲なんですけれども、これも、まあ、あのアルバムスリラーに入ってるんですが、なぜ僕この曲好きかというとね、かのマイルス・デイビスがライブで、モントルジャズフェスティバルかなの時にやってるんですよ。これがまたねむせび泣くようなトランペットね、あれ聞いた時に、マイルスは僕の好きなのはちょっともうわけのわからんところまで行ってしまうジャズの方向性と、すごいポップな誰が聴いても美しいというところの両極端を持ってる人なんですよ、マイルス・デイビスっていうの、
はいはい、
でその今回そのヒューマン・ネイチャー選んだっていうのはやっぱり曲がいいんだろうなと思っておりますので、
はい、
ぜひともこの曲を聴いていただきたいと思います。マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。チキンソウルのこの一曲
ですね。どうも皆さん、
ね
え、ねえ、遅れましてどうも、初めてございます。もう今到着しまして ね、バタバタとスタジオの中に入ってきたわけですけども、もう何をお話しするかも何も考えられてない、もう割とちょっとパニックな状態ですけれどもね。もうね、今一からの勝手に仕上がれを ね、はい、聞きながらね、私も、向かってまいりましたけれどもね、噛んでましたね、余計、
うん、まあね、よく噛まないとね、体に良くないですよ。
いやいやいや、メールアドレス噛んでましたね。
あ、そうそう。
ね、もう一度ちゃんと言っていきましょうかね、
そうですね、
99@815.fm までね、はい、どしどしメールをいただきたいと思うわけですけれども、ね、本当にね、皆さんどうもすみません、どうも遅くなりました。ここからはもう ね、
ここからね、
まあ、私
いつも通りの、
いつも通りのね、この天の声と今市からという、一緒にですね、この楽しい放送にしていきたいなと、このように思うわけですけれどもね。いやいやいや、本当にね、というわけで、チキンソウル、この1曲のコーナーでございますけれども、
ね、は
い、
今日はね、
はい、
本体。
はい、
釜谷つひろしさん
を
ご紹介する。
ムッシュですね。
ムッシュですよ。
はいはい。
ね、僕大好きなんですよ、あの。日本のロックを作った人ですね。
あ、
まあ一番端的に言うとね、スパイダースですからね。
はいはい、はい、
ね、あのバンバンバンとか ね、フリフリフリフリフリフリフリフリってフリばっかり言ってる
やつですね。フリばっかり言ってるやつですね。
あんな作ってはりますからね。
エレクトリックばあちゃんもそうじゃなかったでしたかね。
あ、そうですね。スーパーエレクトリックばあちゃん。
そうそうそう、あれ面白い歌ですね。
あれ面白い。前ね、あの3人の侍っていうユニットでね、チャーさんと、
ね、
奥田民生、山崎正義で、ね、
3人がね、
3人でトリオでやるわけです
よ。ね、
あれ面白かったね。
面白かったです。
スーパーエレクトリックばあちゃん
って。あれね、原曲聞いた時僕も本当にね、こけそうになりましたよ。もうほんまにね。
どしたらべなや。どしたらべな。どうした。
どうもね、あの青森の方から出てきたおばあちゃんの話なんですよ ね、
東京出てきたね、孫にね、
会いに、ね、出てくる話です。
とんでもない。
今日はそれじゃないです、ね、
今日はそうじゃないです。
はい、はい、
今日はね、持ってきたのはね、
はい、
どうにかなるさ。今日みたいな日ですね、これ。
なるんですかね。なるもんですね。
何意外となるもんかもしれない。
決まってなかったね、気持
ち。いやいやいやいや。いやいやいや、そんなことないですね。
このテンションの違いは何なんでしょうね。
いやいやいや。
まあ人間気の問題です
けど。気の問題ですけれども。いやいや、あのまたまったりとしたね。勝手に仕上がればこれまた言うよいいんじゃないですか。
テンポがちょっとこれでだいぶ上がりますよね。心拍数も上がりますよ
ね。上がりましたね。なるほど。
ね、あの今日のね、音源自体はね、どうにかなるさは、昔のコマーシャルソングかな、これ。
あ、そうでしたかね。
多分やってはったと思うんですけどね、車か何かの、
ね、名曲ですよね、
うん、
これはね。
あのちょっとね、カントリーフレーバーが入ってたりするんですけどもね、もともとはあのフォークとかでのね、うん、スパイダースをやめてからフォークの方に走っていったっていう、
うん、
経緯もあったりしてね、うん、そういうフレーバーもありながら、今日持ってきたのは、はい、
1977年、
東京のクロコダイルっていうライブハウスで捉えたアルバム、
はい、あ、ライブ版を、
うん、
あ、僕ライブ版っていうのは聞いたことないですね。
この僕はね、当時20歳ぐらいかな、
はいはい、
もうすでに廃盤になってたんですよ。で、たまたまその車に乗せてもらったお兄さんのカセットテープだけが残っていて、
はい、
今井君これ聞いてみと、はい、かっこいいぞと、
うん、
聴いたらほんまにかっこよくてね、手に入れたくてももう全然ないわけですよ当時。
そうですね、もう廃盤になってるわけですからね。
で、15年ほどしてからかな、うん、CD が再販されて、
なるほど、
見つけた時はやったと思いましたね。
待望の、うん、
待望のこれで聴けるぞ。まあもう演奏もねちょっと若々しいですけど ね、やっぱり今もう当年とって67とか8ぐらいになっておられますからね。
あの人ね、うん、あの以前にテレビ見てたらね、はい、あのおっしゃってたんですけどね、うん、なんか最初にその、まあ、ちょっと売れて、うん、まあ、お金も入ってきて、はい、車を買ったらしいですね、うん、であのいろんなことされる方でしょ、サーフィンとか、はい、いろいろされる感じの方じゃないですか、まあね、でね、ヨット、
はい、
ヨットをね、ヨットって言ったかな、ボートですね、だから船をね、うん、車の上に乗せて走ってるのがね、はい、まあ、言うたら向こうの湘南とかでこう、うん、そういう車がたくさんいてね、はい、それに憧れてらっしゃったらしいんですよ。
ほうほう。
でね、あの屋根にようやく待望の車が来てね、はい、屋根にその船を乗せはったわけなんですけどね、うん、であのファミリーレストランにね、うん、入って、まあ、駐車場に止めてある自分の車とその乗せてある船を見てね、おかっこいいななんて越に入ってはったわけですよ、うん、そしたらね、あ、大雨が降り出してきたんですよ、はい、そしたらね、本来は船を逆さまに乗せるんですね、うん、
はい、
車の天井には、
はいはい、
わかります、うん、あの
乗る、飛んでる方、
そうそう、船の底が上に来るように乗せるのが当たり前なのに、うん、あの方ね、逆に乗せはったらしいんですよ、ね、水がどんどん溜まっていって、
はいはい、
その船がぐしゃっていったらしいんです木の船やったらしいんですぐしゃっていったって言ってそんなエピソードをね以前テレビでおっしゃってましてね、この人大丈夫かなと思って、まあどうにかなったんでしょうけど、
どうにかなったんやろね、まあ、かなり天然ですけどね、
そういう感じなんでしょうね、
憎めない人なんやと思うよこの人。
あ、そうですね、
僕も一度お会いさせてもらって、
ね、そうですね、あなた一度
前座させてもらったんです
よ、ね、そうですね、オープニングアクトやりましたよね、チキンソウルで、
なかなかない、うん、すごい人当たりっていうかね、僕らみたいな、ね、人間にも、もうちゃんと挨拶していただきまして、こちらなんかもうね、頭、どうもどうもありがとうございます、
お前さんっていうだけでね、それはもう、下駄を鳴らしやってくるのかなと思いますからね。なるほどね。
まあ、実はね、はい、今週の木曜日にね、
はい、
タクタクに行きはるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
またタクタクに似合うんでしょうね、
これがまたね、
あの方、
うん、来はるんですよ、はい、それをねできればもう仕事を早く終わらせて、
ええ、
ちょっと見に行きたいと、
そうですね、
思う今日この
何日ですって、
木曜日、
木曜日
13日かな、13日
来られるんですね、
うん、これ
あ、それちょっと僕も見たい気がするな、
ね、でバックがね、前にもちょっとセッションさせてもらったね、
はい、
山田直子さんというベーシストで、スマップとかの、
はいはい、
バックで
やってる、
あとね、僕らの音楽とかね、
はい、
ミュージックフェアで見たとき、おっとか思いましたけどね、まあ、スタジオでずっと頑張っておられる方で、今度一緒に回っておられるというので、ね、一緒にもうご挨拶があったらね、
はい、
できれば滋賀県にもぜひ来てください
と、そうですよ、ね、
いうのをまだね、時期談判をね、ちょっとしていこうかなと、
そうですよ、ね、
思いながらね、
またここで一曲歌ってもらったらどうですか、無駄なこと言ってますかね、ね、私、
なんとかしてもらいましょうか、
どうにかならないですからね。いやいや、
ね、
ね、
そういう思いを込めまして、
そうですね、
うん、
もうこれはもう名曲でございますのでね、で、まあ、もちろんご存知の方たくさんいらっしゃるとは思うんですけれどもね、はい、まあ、年代的にもそうですね、もちろんやっぱり10代の方とかね、
うん、
20代前半の方ももちろんこの曲って言ってもね、知らない方も多いとは思うんですけれども、うん、やはりまあ有名な日本の名曲の中にも含まれるんじゃないかっていうような曲ですのでね、
今回はもうぜひとも聴いていただきたいバージョンというかね、アレンジがねやっぱりちょっと違うんですよ、
ライブね、あ、ちょっと楽しみですね、
うん、その当時のその世相がちょっと入ってたりっていう、
お、なるほど、
うん、音的にね、
はいはいはい、
入ってたりします、
あ、そう、
ぜひとも聴いてもらいたいと思います、
は
い、
曲紹介の方お願いします、
はい、釜谷津博士でどうにかなるさ、
はい、聴いていただきました曲は釜谷津博士でどうにかなるさ、どうにかなるもんです ね、どうにかしていきたいです、
人の愛で、ね、僕は生きてるのかもしれない、
なるほど、ね、
ね、わけのわからんこと言って
ます、嬉しそうに言ってますね、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、
うん、
ラジオネームリンさんからですが、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いきなりですが、昨日より寝違いのため首を痛めてるリンです、
うん、
今日の方が少しはマシかと楽しみに昨晩寝たのですが、
うん、
はっきり言います、今日の方がめっちゃ痛い、
あ、
人間調子のいい時は何とも思いませんが、うん、一晩、一旦寝違えたら、
うん、
頭ってこんなに重いものなの と、とかね、はい、日頃から首にはもっと感謝せなとかね、 思うくらいに巻いておりますということで、ね、皆さんくれぐれも寝違いには気をつけましょうねということですけれども ね、
寝違い気をつけようにも寝てるからね。
そうなんですよね。
寝た時にやっちゃうからね。
そうなんですよ。これ寝違いは気をつけようがないところはあるんですよ、ね、だからそれこそ枕とかね、うん、どうしたらいいんでしょう ね、なんかこう予防策とはあるんでしょうか。
寝ないこと、
寝ないとまた違うところが ね、いろいろ大変ですからね、はい、そうですか。でもね、リンさんね、お大事にしてい
ただきたいと思います。お大事ですよ。
こればっかりはもうでも、うん、日にち薬と言いますかね、もう治るの待つしかないですから ね、寝違いだけはね。
筋肉痛かなんかみたいな感じだもんね、あれだから。
筋肉痛、そうです ね、筋肉痛なら例えばこう冷やすとかね、いろいろありますけれども、うん、寝違いは冷やしてもどうなんでしょうね。
冷えたらまたそれはそれでね。
この時期ね、ちょっとね、
寝違いの対処法っていうのは本当に聞いたことないですね。
ギブスして寝たらいいんじゃないですか。
ギブスですか。
それ首が回らない
ですね。まあまあまあ、そうですけれども。そうですか。まあでもね、本当お大事にしていただきたいなと思いますけれども ね、今月のねテーマでございますけれどもね、はい、まあ、あの皆さんの怒りのニュースを教えてくださいということでね、うん、メールの方も募集しているんですけれどもね、まあ、あの怒りのニュース、うん、なんかね、もう最近いろいろ私もニュースを見ておりましてね、まあ、この間うちね、先週先々週の放送なんかでもね、割と先週の放送かな、でも割と言ってましたけれどもね、まあ、怒りのニュースというのに縛ってしまうよりもいろいろニュースということでね、ちょっと気になったのをいくつかちらほらなんですけどもね、まずね、これがね、いつのニュースかな、5日ぐらいのあったニュースなんですけどね、これどうもね、フランスの方の、これニュースなんですけど、ニュースと言いますか出来事なんですけどね、あの墓地が満杯なんですって、その村ですかね、うん、フランスの南西部にあるなんか村の村長がね、はい、とにかく、墓地が満杯だから、うん、もしも死んだら罰を与えるっていう通達をしてらっしゃるらしいです。
罰与える。
これどういうことなんでしょうね。亡くなった方にね、罰をどうやって与えるのかっていう、ね、
親族に行くのかな。
ね、違反者は厳しく罰せられるということになってるらしいんですけどね。
死んだ人に、
違反者っていうのはすなわち亡くなった方ですから、ね、もうおちおちね、
死んでられない。
そうこれ気の毒な話ですよ。この村長さんも何をもってそんなことを言い出したのかっていう ね
困っていただ
いて、怒りとかよりもちょっとびっくりしたニュースでしたけれどもね。
よっぽど困ったんやろね。でもそんなこと言うぐらい
から、よっぽどいっぱいなんですよ、うん、ね。まあ、そんなんとかね、あとね、うん、この間ね、ちょっとね、ネットの方でいろいろ見てましたらね、はい、なんかね、こうアンケート、これはまあニュースよりもアンケートね、いろんなアンケート取られるじゃないですか、うん、なんかの調査とかでね、はい、まあ、それで聞いたのがですね、うん、大人げなくてかっこ悪い中年男のブチギレ、うん、マジギレ、はい、沈めるっていうタイトルなんですけどね、うん、要するに、まあ、大人げない我々中年男がですね、
我々、うん、
もうそれはもう自分で認めていきましょうね。要するにブチ切れたりしてね、うん、もうみっともないと、うん、やっぱりそれはもちろん我慢できないこともあるとはいえね、うん、やはりこう先週 のゲストの会議さんじゃないですけれどもね、はい、穏やかにやっぱり怒りを沈めないといけないという部分で ね、そういう沈める効果みたいなのがね、まあ、ちょっと載ってましてね、僕もねさっと読んだだけなんですけどね、うん、どうもね、まず一つ、はい、鮮やかなブルーの下着をつけると落ち着くんですって。
あ、そうなん
らしいです。青い明るい色がとにかくいいそうでね、うん、下着を、うん、その下着の色でね、しかしそのなんか感情のバランスを整えたり血圧や、はい、いわゆる脈拍とかをね、うん、なんていうんですかね、こう
沈めていく
んですね。呼吸数まで安定させるのに、
うん、じゃあ赤い下着はどうなんでしょうね。
もうえらいことになるんでしょうね。燃えたぎるようなもう怒りの化身みたいになってね、
勝負パンツっていうやつですか、
なるんかもしれないですよ。しかしこれどうなんでしょうね、それ見てないわけでしょ普段、はい、普段からその自分の下着を見れる状態にいる人ははっきり言って犯罪者ですからね、これ道端でも。これ貼り付けてるだけでそうなるっていうのがこう非常に不思議な話ですけれどもね。あとね、はい、お酒の席でね、うん、はい、おつまみにはね、チーズ、はい、枝豆、うん、レバーがいいそうです。
まあ、僕で言うと大概それどれか食べてますね。
食べてますね。だから今力穏やかなんでしょうかね。
穏やかですね、
なんかね、うん、枝豆とか焼き鳥のレバーとかね、
はいはい、
うなぎ、あとカツオのたたき、うん、小松菜のおひたし、あ、などこういう食材がね、怒りを鎮めるらしいですよ、うん、
ね、
ですのでね、どうですかね皆さん、 この怒りの、うん、もうぶち切れ、もちろんね 今月はね、うん、怒りのニュースということでやってますけれどもね、はい、まあ、それはそれとしてね、うん、まあ、怒ったことをどう抑えるかという、
そうね、その後がね、大人ですから、
大人ですからね、というわけでね、そんなことですけど、あとね、まあ、怒りのニュース、うん、そんな話の後になんですけど、怒りと言いますかね、もうこれはもう常々私がよく言っている話なんですけど、はい、またね、ネットでちょっとこういうことが書いてたんですけどね、うん、このね、なんか日本学術会議っていうところがあるそうなんですよ、うん、私僕ね、はい、よく知らないんですけれどもね、はい、そこがね、とにかくタバコを吸う人を減らそうとしてね、はい、またね、タバコの税金を大幅に引き上げようなんていうね、うん、はい、とかいろんなそういう7項目ぐらいまとめてね、なんかね提出してるらしいんですよ、うん、はいはい、これはまあまだもちろん決まった話じゃないんですけどね、うん、この向こうに非常にやめていただきたいなってこの愛変家としては
ですね、愛変家としてはね、声を大にして言いましょう、
そうそうそう、また肩身の狭い思いをしなくてはいけない、
世の中ほんまにそうなってきてるね、
そうそうそう、うん、それはねいいじゃないですか、それ吸わない人に吸えって僕は勧めないですよね、うん、はい、それもちろん吸わない人ばっかりのところで吸おうとも思わないですけれどもね、やはりこう吸う人のこともちょっと考えていただきたいなっていうのは僕もこう常々ね、うん、何も機嫌が悪いって言ってるんじゃないんですよ、ね、なんかタバコ吸ったら悪者みたいに見るのをやめていただきたいなと思うんですけれども ね, ね、まあまあそんなんとかですね、うん、あとまあこれもね、これはニュースというほどのあれじゃないんですけどもね、ローリングストーンズのキース・リチャーズ、はい、ね、私大好きでございますけれどもね、うん、この人がなんかのインタビューを最近受けたらしいんですけれどもね、ここでね、またこの人ね、好きなことをおっしゃってるみたいなんですよ最近のね、若手のアーティスト、うん、アークティック・モンキーズっていうのがいるんですかね、私知らないですけど、はい、まあ、売れてる方なんでしょうね、うん、とかね、オアシスとかね、はい、私もオアシスも大好きですけれども ね、この辺の名を挙げてね、うん、彼らはもう大したことないみたいなね名を上げて攻撃してるらしいんですよ、はい、もうむしろねカントリーやブルースといったジャンルの曲を聴く方が好きだと、うん、今の曲は聴かないと、はい、正直俺は、CD ってもんが嫌いなんだと、 CD 出してるくせにね薄っぺらに聞こえるんだよって言って、うん、でまたそのオアシスとか、はい、あんなものはなんて言ってねおっしゃってるらしいんですよ、おっしゃってる、
もう君どっちの味方についていい
のかな、分からないですよ、まあ、はっきり言ってねもうその二人がね、もし僕の目の前で討論しだしたら ね、僕もはっきり言ってテニスの審判みたいにね、もうあっち向いてこっち向いてですね、あかん状態ですよこれ、
そうか、もう知らん顔して、ちょっとトイレに
行ってもうちょっと席を外す方向で ね、やり過ごしたいなと思いますけれどもねまあまあね、うん、まあ、どちらも好きなアーティストですのでね、はい、まあ、仲良くしていただきたいなと思いますけどもね、でもオアシスなんかもどっちかってやはり、うん、ローリングストーンズはじめね、はい、やっぱビートルズが好きな、うん、でやっぱ ね、 かなり影響を受けてやってるミュージシャンですからね、
ブリティッシュですからね、
ブリティッシュロックのもう、うん、ね、やはり言うたらもうローリングストーンズなんても最初のね、
そこからもうつながってつながっての形ですからね、
ぜひとも仲良くしていただきたいなと思いますけどね、 ね、そんなわけで次の曲なんですけれどもね、はい、まあ、オアシスをおかけしようと思うんですけど、うん、その中でもね、先ほどのタバコの話じゃないですけれどもね、もう私愛煙家としてはこの曲をお勧めして聴いていただきたいなと思うんですけどもね、はい、オアシスの中でなかなかかっこいい曲でございます、シガレット&アルコール、はい、聴いていただきました、はい、曲はオアシス、
オアシス、
シガレット&アルコール、うん、
もうキースを捨てたんやね
いやいやいや、まだ来週キースでもおかけしてね
バランス取ろうかな、
バランス取ろうかなと、やっぱもうどっちつかずでね
どっちつかず
中立の立場でねつかず離れずやっていきたいなと思いますけれど、いや別にお会いする機会はないでしょうからね、
まあ、ね、なかなか難しい、
いいじゃないですか、僕はここでね、小田にどっちの味方についたところでね、
ま、う、た、ん、ついてみようよ、
いやいやいや、まあ、どちらも好きでございますというわけでね、チキンソウルの方からお知らせが、
は
い、
そうですね、はい、ですね、まだライブが、はい、そろそろ私も動き出します、
そうですね、
もう目白押しになっております、
なるほど、
はい、はい、まずは、3月19日、
はい、19日
水曜日です、
水曜日、
大津カタタハックルベリー、
来週水曜日ですね、
あ、そうですね、
来週の水曜日にカタタハックルベリー、
ハックルベリー、
はい、
あります、鎌田店長の企画なんですね、はい、ニューメディアマーケット、
ニューメディアマーケットですね、
若手ばっかりが来るんですよ、
そうです、大体若手しか見たことないですよ、はい、このイベントは、
ね、20代中盤、
もう中盤以下ですね、
以下ですね、
はい、大体、
まあ、ほぼダブルスコアみたいな感じの平均年齢、
そうでしょうね、おそらく多分ね、リハにあなたおはようございますって入っていってもね、はい、なんか業者の人来たと思われます
よビールここ置いといて、
置いといてって言われますよ
やりますよ、はい、で、共演がです、前もねラジオの方に来ていただきました、はい、ジェリービーンズ、
あ、ジェリービーンズ、うん、ゲストでね以前来ていただきましたけれどもね、
はい、クールジョーク、
クールジョーク、
で アキラ、
アキラ
でインジエンズ、
インジエンズ、
はい、あとシホ、シホちゃん、
シホさん、
うん、あの女性ボーカルみたいな、
なるほど、うん、
あの R&B みたいな感じ
で、あ、そうなんですね、
聞かせていただけるというお話をちらっと聞いております
。あ、そうですか、
これはこれでね、またね、
楽しみですね、
楽しみですよ、
楽しみでございますね。あ、じゃあそうですか、3月の19日、
ね、19日ね、
時間の方は
ちょっと早いんですけどね、はい、オープンが、17時30分、
5時半ですね、
5時半ですね、はい、スタートが18時ちょうど、
はい、
で、スタートいたします、
はい、
私の方はちょっと後半戦の方で、
なるほど、
出させていただきます、ぜひとまたそれで、
当日料金が、
当日料金が1800円、前売りの方が1500円
で、
ラジオを聞いていただいた
前売り料金になるわけですね。
なるほど、
もうチキンソウルを見に来たっていうのでも OK ですよね。
全然 OK です、
はい、もうそう言っていただければね、
と思います。
もうあの菓子折りの一つも持ってですね、今市から入り口までそれはないですね、それはないですね、
ご挨拶させてい
ただきます。なるほど、というわけでね、
まあ、続々とね、はい、ライブの方決まってます、
はい、
大使ホールの、はい、ね、もうこの曲の近くですけど、
はい、
大使ホールも決まっておりますし、
はい、
5月にはジャズフェスの方に、
そうですね、
高槻のジャズフェスの方にも恒例出させていただきます、
はい、
ちょっと今日朝にね、
はい、
とんでもない人の前座という話が来ましたので、これはまだもう決まり次第、
おー、なるほど、
ちょっとこれ僕気合い入りますみたいな方の
お
話も
ちょろっとできたりですね、
ね、
なるほど、とりあえず、うん、取り急ぎと言いますかね、
取り急ぎ一番近いところは、
そうですね、来週の水曜日ですね、
はい、
19日に片田ハックルベリーの方で、はい、5時半スタート、5時半オープンの6時スタートですね、当日が1800円、前売りが1500円で、チキンソウル見に来た、ラジオ聞いてきた、まあ、なんか言っていただけると、前売り料金になるということでね、はい、ジェリービーンズなんかと一緒に、アキラとかね、一緒にやりますのでね、はい、ぜひともこちらの皆さん足を運んでいただきたいなと思います、うん、それでは次の曲は、はい、
私の好きな、
はい、
ミスチルですよ、
はいはいはいはい、
意外かもしれません、
そうですね、
僕結構好きなんですよ、ここ最近のね、
はい、
ミスチルタイ
プ、なるほど、
ね、
その中で、
はい、
はい、
それではミスターチルドレンでラブ始めました。
はい、聞いていただきました曲はミスターチルドレンでラブ始めました。
いいですね、ラブ始めました。
あなたちょいちょいモノマネをしようとしますよね。いいんですよ普通で。この歌僕も大好きなんですよ。
あ、ね、
あの僕もあまりね、うん、そんなにミスターチルドレンを聞くわけじゃないんですけどね。うん、これの入ってるアルバムも来ましてね、はい、本当にこの曲は特にその中でもね、
うん、
好きなんですよ。歌詞がね。あのすごいまたねゆっくりかけたいなと思いますけれどもね、うん、あのいい感じというか、もうそれはもう伝えたいことが多分たくさんあるんやろうなこの人はっていうね、う
ん、
そう
そ
う、
浮かんでくることが
いっぱいある、ね、うん、あるんやろうなっていう感じの曲ですからね、
場面場面が見えそうな歌詞なんよ、
そうですね、そうですね、まあこれ以前っていうとやはり割とラブソングを、
う
ん、歌ってらっしゃった感じですけれどもね、はい、この辺りからちょっと変わって
ます、ね、方向性変わったから、
ね、変わった感じですけどね、またゆっくりお書きしたいなと思いますけれどもね、うん、はい、というわけで初めの勝手に仕上がりですけどね、今日はちょっと私遅刻し大遅刻しましてね、本当に皆さんご迷惑をおかけいたしましてね、もうこんなこともないように頑張りたいなと思いますけれどもね、というわけで来週なんですけどね、うん、ゲスト、
はあ、
急遽決まりまして、
はあ、
もうこの天の声と今時間にも、
ま、全然今まだ伏せ
てお
ります
ね、伏せてるというかその大層にね、別にわざと伏せてるわけじゃないですけどね、
驚いた方がいいよね、
いやいやいやいや、あのね、まあ、急遽決まりまして、
はい、
松木まなみさんが来週ゲストで来ていただけることになりました、
はい、この間お会いしました、
はい、この間大丈夫でね、
その時にね言ってたんですよ、うん、また来てくださいねって、
それでねゲストで出てくださることが決まりましたのでね、はい、また来週ちょっと音源も持ってくださるそうなんでね、ぜひとも、いい感じですからね、私も非常に大好きでございますのでね、来週はちょっと、松木まなみさんを交えて、
ね、
放送の方やっていきたいなと思いますけれどもね、うん、というわけで、今月のテーマは怒りのニュース、うん、まあニュースでもいいです、面白いニュースでもいいですけれどもね、はい、まあ、できれば怒りのニュースということでお待ちしておりますのでね、はい、この番組放送してない間もメールの方はどしどし募集しておりますので、99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方をいただきたいと思います、はい、また来週の放送でもね、うん、読ませていただきますんでね、メールの方お待ちしたいと思います。それでは今日もね、第一国の私はじめとですねそして天の声サイモさん、
はい、
そしてチキンソウル、今日はメインアクトやっていただきました、今一からでございましてね、うん、また来週も火曜日、18日、
はい、
7時からはじめの勝手に仕上がれでお付き合い願いたいと思います、
はい、
それでは皆さんさよなら、
おおきに。チキンソウの勝手に好きされました。
夜のとばりが起きるとき、チキンソウルの勝手にされましてです、こんばんはという感じでございますが、今日はね、お初ですけども、BGM が変わっております、ちょっと作ってきました、新しい、ね、機械買っちゃいましてね、まだもて遊ばれとるんですけども、これね、私の作った曲で、Tomorrow is another day カラオケバージョン、アレンジメントとしては、スイートソウル的なところでちょっと編曲はさせてもらったんですけど、まあ、これはこれでね、また歌を入れたりとかね、していかなくちゃいけないんですけど、僕なかなかね、歌うの下手なんでね、ちょっとね、上がり症なのでちょっと難しいと思うんですけど、まあまあそれはね、後々やっていきたいなと。今日はね、パンダ発見の日らしいですね。パンダ発見で、僕もね、この間ね、パンダ発見しました。コンビニですよ。ジャイアントパンダ、山崎パンからね、ジャイアントパンダって、ね、放送紙に書いてあったんですよ。やりますね、山崎さん。本当に。前にカレーなる一族のカレーパン、ね。今やってますけど、佐々木夫妻の仁義なき戦いのジンギスパン。続いて、今日は見つけたのがジャイアントパンダ。とうとう、ネタ切れかと。ね。そろそろ僕も雇ってもらえるかなって思ったりするわけですけども、どうですかね、アナログボックスのはじめさん。
ネタ切れでしょうね。とりあえず、間を取ってね、埋めるためにやったん
ですよね。ジャイアントパンダ。
ジャイアントパンダでしょ。何味なんですか、それは。
多分黒糖パン、もうかなりシンプル。ミルクパンみたいな感じ。何も乗ってない。
なんでジャイアントパンダなの？
いや、一番でっかい感じ。
世の中どうかなってますね。
ねえ、もうだんだんね、こういう僕みたいな感性の人たちがね、だいぶ増えてるみたいな。
困った世の中になってきましたけれどもね。
いや、平和なんかもしれないよ。でも、
こういうね。これは私なんてもうね、はい、まあ、このいまいちからが潰したヘッド
ホン。実はね、これほんまに画面で見ていただいたらね、
ぶら下がってるんですよ。
イヤリングになってますよ。アフリカの部族みの
動きにくくてしょうがない、
ね。そう。ね、ぜひともね、画面の方でね、あ、多分わかるかな。そう、それと、本編の方でね、僕が座ってる時にスルーッとね、後ろ向きに落ちていったヘッドホンを見ていただいたら、多分その時に折れたと思います。
そうでしょうかね、
おそらく。
いやいやいや、というわけですけれどもね、これいい感じですね。初めてですけど、こんなん今日は仕込んでたわけですね。
そう、土曜日にね、仕込んでる最中にね、電話かかってきたりとかしながら録音を止めながら、
はいはいはい、
で、カイ君見に行ったんですよ、で一応ね、ちゃんと、
パワーライドのあそこですね、
ここ
さんの方に。あ、どうですか、どうでしょう。
でももうね、すごいですよ、このバンド。
あ、そうです、
ローディーいるんですよ。
おほ
ー、びっくりしたよ。
あ、そうですか。
ザーッと片付ける人がいるの、
はいはいはい、
僕なんかも想像つかない。
ね、僕なんかよく終わった後は、はい、片付ける人がいるという体ではないんですが、もう僕がもう片付けられる状態じゃないので、アナログのライブの後っていうのは。だから誰かしら片付けてくれ
る。誰かしらね。いいよね、バンドって、僕はなかなかそういう、ね、わけにはいかないで、結局自分のことは自分でやらないといけない。
まあでも、ハックルベリーなんかってハックルベリーの人がやってくれますよ。
あ、まあね。そう。
僕ぐらいですか？
いや、僕もね、ちゃんと車に積むとこまで、
そうでしょ、
確認してもらうもん。
そうでしょ、
ちゃんと積んだっていう。
ああ、そうでしょ。
吉田君いつも、お父さん、ちゃんとアンプ積んだ？
言われますからね。
ギター積んだか？
まあまあそんな感じですけどね。ね、こういう感じですね。
うん、
これあれですよ。
はい。
いい曲なんでね。いろんな人に歌わすバージョンをレコーディングしたらどうですか？
まあね。
こう演奏は全部一緒でね。うんうん、 そうですね、いろんなバージョン、はい、あのそれこそ周りにいるいろんなミュージシャン、ね、まあ、僕もできたら歌いたいですし、あの他のまた女性が歌っても
女性ね、キュートなやつで ね、何を喜んでるんじゃんっ
ていいんじゃないですか、ね、あのこれぜひともそれだけで例えば 3,4 人で ね、それだけで1枚 CD 作ったらいいんですよ、ね、
マキシシンみたいな感じみたいな、
ね、誰々バージョンみたいにして ね、でもちろん
ご本人がね
ご本人も
それでは最後には、
いや CD ですから、
あ、そうか、
解説いらないんです、 それではとかいらない
んです、あ、そうなん、
ライブじゃないんですから、
どうしてもそうなるんやね、それもスタジオ版は苦手でね、自分で考えるの、これ撮ってる時も自分でね気恥ずかしいところあるのよね、
いや、いい感じですよ、ね、あのぜひともそれちょっと実現していただき、ね、いけたらなと思いますけれどもね、な
るほど、言いながらね、あなたのレコーディングはどうなってるの、
僕の方ですか、うん、まあ、
前からずっと撮ってるみたいなもんね、
アナログボックスペースでやっておりますぼちぼちとね、まあまあでも、とりあえずコーデとしてはですね、歌入れのまだ済んでないオケだけできているものが、2曲、うん、かな、で、あと、さらに、うん、コーラスが入ってないのを含めると、まあ、3、4曲あるんですけど、はい、うん、あとは、ね、そうそう、まだドラムも何も取れてない曲が2曲
手つかず、
しかもそのうち1曲はね、一番新しく書いた歌なんですけど、うん、最初持ってたアレンジでずっとある程度煮詰めていったんです、うん、まあ、ある程度できたなっていうところで、はい、になってからね、どうしても納得いかへんなってねアレンジ変えようっていう話になりましてね、僕が言い出しまして、うん、ごっそり変えたんです、はいはい、最初はそれこそ違うリズムやったものをね、うん、はい、8ビートに変えてみたりね、いろいろやってみますしね、はい、でそれでまた2パターン目を作って、うん、スタジオにも入ってね、こもってこうずっと進めていって、ある程度固まってきたところでね、はい、やっぱりこれも違うんじゃないかって俺がまた言い出しました、
ね、かなり大御所の発言だね
でまた結局白紙に戻りまして、
あ、じゃあ、
まあ、もう1曲は、うん、まだな手つかずやけど、もう1曲の方は、うん、もうアナログボックスが最初の頃からやってる曲ですので、うん、
はい、
まあ、それのアレンジを変えてるだけですから、うん、まあ、それはもうやりだしたら早いと思うんですけどね、その、うん、新しい曲がね、これがもう難産ですよ、
難産です
ね、かなりのね、もうこれもうど収録できるんだろうかっていうぐらいの感じになってきてますけどね、ですので、まあ、おそらくね、もう近々本当に、1曲2曲と、まあ、ラフミックス的なものは、
そうそう、先週言ってたもんね、
言ったんですけどね、それがちょっとね、作業間に合わずでね、はい、もう多分1曲2曲はおそらくもう持ってこれると思うんですけど、あとはオペレーターの方のね、はい、作業次第、
人任せになってしまったけどもあなたの、
いやいや、せな、僕らがやるべき作業はもうほとんど終えてますんで、あとはもうね、向こうで
頑張っていただくと、
いただくということ
です、ね、頑張れ頑張れって言うだけ
なんです、ね、そうなんですそれでなんとか、まあ、皆さんのお耳に届けられるんじゃないかと思うんですけどもね、そうです
ね、
ね、まあ、そうですか、パンダ。
パンダ、ジャイアントパンダですよ。
ジャイアントパンダ、
次何が来るやろうね。
何が来るんでしょうね。
パン屋さんでパンダって言われたらね、次何作るはんやろって期待するわけですよ。
そうですね。まあまあ、いろいろありますけれどもね。ね、パンダ。なんかね、これ僕なんかはね、この割とね、やっぱりこの、京南の日でいうとね、1582年ですよ。うん、武田勝頼が織田信長との戦いに敗れ、はい、武田家が滅びる、
はいはいはい、
私この辺の世界大好きでございますのでね、うん、これもやっぱりちょっとこうね、うん、やっぱりこう
考え深い、
考え深い私そして武田信玄好きなんですけど、うん、はい、強いですからね、やはり戦国最強って言われてたらしいですからね、うん、
騎馬軍団がね、
そうなんですね、だからもう織田信長ってさえ恐れおののいたと言われてるぐらいですからね、
なかなか攻めなかった
ね、攻めなかったんですよね、
う
ん、
武将的に言うとでもやっぱりね、上杉謙信、
あの人はそしてまた語られてることがいろいろかっこいいですねちょっとかっこいい、もうヒーローじゃないですか、うん、もうまるでね、上杉謙信みたいなね、そうですよね、いやいいね、戦国もうそういう話しだしたらまたこれいろいろ出てきますけれどもね、そうです、よく言うじゃないですか、織田信長、そして豊臣秀吉、はい、徳川家康、うん、はい、3人の、ね、天下を取った
方、ホトトギスの話、ね、
ホトトギスの話があるじゃないですか、中野なら殺してしまえが織田信長ですよね、はい、そして、 中ぬなら泣かしてみせようが、秀吉さんですね。で泣くまで待とうが、家康さんでございますけれどもね。その3人で言ったらあなた
は僕はね、
憧れ、まずどの人に憧れますか。
僕ね、秀吉かな。
秀吉
多分
秀吉ですから、泣かしてみよう。
泣かしてみよう。
泣かして
みよう。これ、でもね、これはライブに関してね、こんな感じなんですけど、恋愛に関してはね、もう、ね、ダメですね。
腐らしてしまおうですからね。
はっきり言ってやった。
それを言うな。
ねえ。手の声どうですか。
やっぱ信長ですね。
信長。殺してしまえと。
まあまあ殺してしまえはしないですけれども。
これはもう
比喩
ですけれども。なるほど。そのぐらいもうやっちゃう。
やっぱり武将として魅力がありますね。
ああ、そうですね。
一番魅力がある。
一番多くを語られてる方じゃないですかね。まあ、ね、そして物語的にも一番多いですからね。
一番早くにでも死んだかな。
そうそうです。
年的にはね。
あ、年齢的に。
年齢的にね。
そうですね、僕もね、やっぱ憧れるのは秀吉さんなんですね、うん、太閤さんなんですよ、ね、やっぱり、うん、1月の1日生まれのね、そして僕手相がね、うん、これね、またネット放送映像の方でこれも言えないですかね、僕手に手って書いてあるんですね、いわゆるこの
上の線
まっすぐなんですよ。
あ、
これマスカケっていうそうなんですよ、はい、これ秀吉さんと一緒らしいんです、うん、一説によりますと、はい、出世する方の手相らしい。僕出世してないですけどね。この上がまっすぐで、もう手に手相が手って書いてある。この手相は、うん、マスカケっていうそうでね、秀吉さんと一緒らしいんです。確かに秀吉さんと一緒って聞きましたけれどもね、らしいですよ。猿ですよ。猿です。
ゾリ温めてね。
ゾリ温めてね。
水虫だったらどうしようかな。
どうしようかな。また今度なんかこう番組でも勝手に仕上がれても、ちょっとそういう戦国ものとかの、なんか。
戦国ものにかけてロックナンバーを流す。
いいですね。
これもかなり難しい選曲ですけど、ね、
これでもいいじゃないですか、うん、そういう話を中心に進めていく番組、
は
い、
ね、小話入れてね、
小話はいいですけど、
戦国の小話、
割とでもやっぱ男の人は好きですよね、うん、その手の話はやはり、
ね、戦国は面白いね、
戦国時代、そしていわゆる新選組とか坂本龍馬の幕末の時代、ね、割と皆さん好きですよね。それより前の話になると、源のとかになると、はいはいはい、今度女性が好きなんですね、あの辺になると、
ね、ね、紫式部、
もうそういう話になってくると ね、そして大奥とかになるとまた女性が好きなんですね、女性の好きなお話なんですね。
なんでなんでしょうね、
やはり女性には分かるんじゃないですか、やはり女性の戦いっていうのが、
あちゃでも分かんない方がいい男は、できるだけ知らないよ。
だから腐らしてしまう。
あ、そうかな。あえて戦いを思うとはなかなか思わないんですけど。まあ平穏便ね。
そうですね。
暮らしで行きたいと。
青い下着をつけるといい。
あ、そうそうね。平穏無事にね。青い。
穏やかな気持ちになる。
今日の青空のようにそんなパンツを履きましょう皆さんね。
バカな放送いた
しますけどね。
はい。
まあ来週は。僕もライブがありますので、ぜひとも、ね、3月19日、ハクルベリーの方に来ていただいて、
そうですね、放送の次の日ですもんね。
そうですね。
ね、
うん、
これも皆さんね、本当に楽しみにしていただきたいなと思います ね。
まあ、若い人に、ね、オーバー40がどこまでいけるかっていうのを、まだ見ていただければ。
これはもう、ね、負けじとやっていただきたいですね。
ね、次で休んじゃうかもしれない。
いやいやいやいや、
こんなこと、ね。まあ、その辺の、ね、ご報告も来週できたらと思います。
そうですね。
それでは
来週はご報告できないですよ、
まあ、そうか、
来週はまだライブやってないじゃないですか、
またわけのわからないかと言うと時間軸が僕おかしいよね、
おかしいですよ、まあでも来週はね、松木まなみさんゲストで
あ、そうですね、
初めての登場でございますので、ね、うん、そちらの方も皆さん楽しみに、うん、またまなみさんの方にね、はい、松木まなみさんの方にへのメッセージ
も、ね、
ね、いただけたらいいなと思いますけれども、う
ん、はい、はい、というわけで、それでは、また来週ということで、はい、アナログボックスの始めと、
はい、
チキンさんの今近いでした。どうもありがとう。さよなら。